ス。
ナイスは沖縄で活動する自主映像サークルです。このポッドキャストではナイスメンバーによる映画レビューやナイスの上映会情報など映画映像に関わるさまざまな情報を発信していきます。メンバーからまだコンテンツが集まらないので第3回目も、沖田がやりたいと思います。今回のテーマは、日本の一番長い日。1967年公開、岡本喜八監督、橋本忍脚本。日本の一番長い日って非常に有名な映画で、若い頃から名前は知ってはいたんですけど、あんまり見ようと思いませんでした。理由は言うまでもないかもしれませんけど、まず日本の一番長い日っていうタイトルなので、長い映画だろうなっていうのと、戦争映画だっていうふうに思っていたので、長い戦争映画って見る気にならないじゃないですか。っていうことで、あんまり見る気にならなかったんですけど、ちょっと機会があって見てみました。で、意外にですね、この上映時間2時間半なんですけど、あっという間です。意外な展開にハラハラドキドキ、想像つくかな。玉音放送に至るまでの24時間に日本の国内でこんなドラマがあったとはっていうのが驚きです。しかもこの話ノンフィクションだそうで、ノンフィクションかつアクションエンターテインメントということで、ぜひ皆さんにお勧めしたいというのが今回デビューする、動機です。1945年8月14日の正午から玉音放送のある8月15日正午までの24時間、前半は日本政府がポツダム宣言受諾を決めるまでの会議、長い長い会議です。で、この長い会議っていうのが、シン・ゴジラで庵野秀明が、参考にしたということで、割と有名な話だと思います。で、長い長い会議と言いながらそんなに退屈はしなかったかなという印象です。はい。で、後半は、降伏に反対する将校たちが、どうしたら日本が降伏せずに済むか、戦争を終わらせずに済むかというのでクーデターを計画する。で、どうしたら終戦にならないかといえば、玉音放送を録音した録音版をですね、奪って破壊すれば、玉音放送が国民に届かないから事実上降伏したことにならないっていうことを狙いました。これが事実だっていうんだからびっくりです。三船敏郎が演じるですね、陸軍大臣穴見惟幾っていう人がいて、この人が会議の中で、非常に悩ましい状況に置かれます。国の状況を見ればやめたいという終戦派の意見もわかる。しかし自分たちが引っ張ってきたこの戦争でですね、部下たちはすっかり洗脳されていて、そんな腰の抜けたこと言ってどうするんですかみたいに下からも突き上げが来る。自分自身が引っ張ってきたのでそれに対してなかなか言い訳ができないっていう悩ましい状況を、結局、一番辛い形でしか消化できないっていう、この流れがですね、ある意味、そうか、日本の武士道の流れから言えば、この人も一人の武士だったんだなっていうのがあります。それが美化されているんじゃないかっていう意見もあるみたいですけど、でも事実そんな感じだったんじゃないかなとは思います。別に僕は戦争に賛成する気も美化する気もないですが、でもこれは事実としてこんな感じだったんだろうなっていう気はします。あとちょっとびっくりするのが、最終盤にクーデターを画策する、部隊がですね、放送局に殴り込んでですね、そうすると中にキャスター役の加山雄三が座ってるんですけど、この加山雄三がすごいフレッシュな感じでシャキッと座ってるところが意外とフレッシュな感じでおおって感じで面白かったです。公開当時、全員が外れると思ってたそうです。で、しかし公開すると大当たり、大当たりっていうのはやっぱり面白かったからだと思います。やっぱり国民もこんな大方こんな事件がその頃起こってたなんてことも知らなかったし、 なんすかね、岡本喜八自身はその戦争をやはり、体験した世代なので、戦争反対っていうメッセージもちゃんと込めながら、しかしエンターテインメントになっている、こんな絶妙なバランスの映画がですね、やっぱりちゃんとヒットしたんですね。でこれがヒットしたもんだから、東宝はこのあと 8.15 シリーズっつって、毎年毎年この季節夏になると、戦争映画のシリーズを続けることになった、そのきっかけにもなったそうです。はい、エンタメなのにしっかり戦争の真実を伝えていることにも成功している。日本人にとって、もちろん沖縄にとってもですけど、戦争はやはりひどく深い傷でですね、なかなかこう戦争の悲惨さばかり訴えてもですね、悲惨さって一回聞けばもう十分というか、何度も何度もその話を聞きたいとはなかなか思わないで、思わないから結局真実にたどり着くような話も聞きたくなくなってしまうのが人情じゃないかなという気がします。ひょっとしたらいろいろ問題のある発言かもしれませんけど、しかしこういう形でですね、きちんと事実も伝え、しかしエンターテインメントになってるっていうことが、もう、この映画の公開1967年にこういう映画があったっていうことがちょっと驚きでですね、改めてこういう悲惨な出来事、タブー、悲惨なこと以外はタブーとして蓋をしないでですね、いろんな形で表現していくことで、戦争の真実をいろんな角度から見つめていくっていうのはありだなと、もうね、こんな昔の映画に教えられるとは思いませんでした。はい、で最後にですね、橋本忍という脚本家をご存知でしょうか。映画のマニアの方には別に、何を今更の話かと思いますが、この人すごいです。デビュー作が羅生門、黒澤明の目に留まって、これが橋本忍のデビュー作で、黒澤明はこれで映画を撮って、ベネチアでしたっけ、映画賞を取った。で、黒澤作品でその後七人の侍、生きる隠し、砦の三悪人などなどの脚本をし、黒澤作品以外でも私は怪になりたい、これは監督もしたそうです。でその、脚本作品として、日本沈没、砂の器、八甲田山、もう八つ墓村ですって、日本の大ヒットメッカーと言っていいと思います。でおまけに羅生門、七人の侍、生きる、あたりはですね、隠し砦の三悪人もそうだな、世界に影響を与えた非常に優れた脚本家だったんだろうなと言えると思います。橋本忍の作品だけ並べてみるのも、今これからね、改めて、昭和の映画で学ぼうという人にはいいかもしれません。以上です。はい、3回目も沖田のレビューになってしまいました。別に、いいんですよ。別にメンバーから集まんなければ僕一人でもどんどん続けていくつもりですけど、でも聞いてる人にとって集まんないかもしれないので、ぜひね、いろんなメンバーの声も集めていきたいし、メンバーがりなちゃん以外は全員男っていうか全員おっさんっていうのも、聞いてる人にはちょっとつまんないかもしれないので、ぜひ女性のメンバーとかも入れていきたいなと思うしですね、いろんな人の声を届けていきたいなと思っております。では今回は以上です。